章に入ります。一節二節に聞きたいと思います。主なる神はご自身の選びの民であるイスラエルに対しても裁きの御手を手控えられることはありません。主なる神はご自身の選びの民に対して、とりわけ今アモスの預言に耳を傾けております北イスラエル王国の長州に対して、近隣諸国に対する以上に厳しい、また激しい言葉をお語りになりました。この預言者アモスの言葉の激しさ、厳しさということが誠に印象的でありました。ですからこの書物を読むときに、あるいは私たちも戸惑いやつまずきを覚えるかもしれません。しかしアモスはこの御言葉を取り継いだに過ぎないわけで、このように語っておられるのは私たちの主なる御神であります。そしてアモスが取り継いだ言葉は、見てまいりましたように北イスラエル王国の滅亡の予言であります。このアモスの予言の言葉を今聞いている北イスラエルの聴衆は衝撃を受けて、アモスの言葉に、厳密には正しくは神の言葉でありますが、反感を抱いたに違いありません。そしておそらくアモスにこのように問いただしたと思います。なぜあなたはそのような言葉を語るのか。神に選ばれた民である我々がその神に滅ぼされるなどということはあるはずがないことではないか。もしあなたがそのように言うのであれば、そのように言うはっきりとした理由、根拠を示してみよう。3章1節以下はこのイスラエルの、北イスラエルの民の問いへのアモスの答えです。つまりここでアモスは北イスラエル滅亡の理由とその必然性ということを語るわけです。イスラエルの人々よ、主がお前たちに告げられた言葉を聞け。この語りかけは極めて直接的で、近隣諸国に対する語り口とは明確に異なっています。今ご自身の選びの民に直接に向き合っておられるからこそ、神様はこのようなまっすぐな語り方をなさるわけです。ここで預言者アモスは、神様がイスラエルを救いに導いてこられたその歴史の全体、おそらくは創世記に登場する信仰の父アブラハムにまで遡って、その歴史の全体を回顧しています。そしてここでアモスが特に立っている根拠は、出エジプト、杉越の御業、並びにシナイ山における十戒の授業です。私がエジプトの地から導き上った全部族に対して、このように一節にあります。杉越の御業、出エジプトの御業、私はあなた方の神である、あなた方をエジプトの地奴隷の家から導き出した神である。この出エジプトと杉越の出来事こそ、旧約のイスラエルにおける救いの歴史の原点であります。新約の教会の礼拝が主イエスの十字架とよみがえりの記念であるように、旧約の民イスラエルはことごとにこの杉越の御業を回顧して神を褒めたたえてきたわけです。この最も大切な救いの記念として覚え続けられるべき出来事に、今アモスも立ち戻ってここに足場を据えて語るわけです。2節、地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ。この神様によるイスラエルの選び、これこそイスラエルの民と他のすべての民を分ける事柄であります。原文では私が選んだのはお前たちだけだというのではなくて、お前たちだけだ、私が選んだのは、こういう形になっていて、お前たちだけが その文の頭に置かれています。文の頭に置かれているということは、そのお前たちだけだということが強調されているということです。神様はただイスラエルだけをご自分の民としてお選びになった。アブラハム以後の旧約聖書の歴史はこの選びの民イスラエルの歴史です。そして出エジプト、杉越の御業、そして荒れ野の40年間の旅路も、そしてその途上における十回の授与も、それからその旅路が終わり約束の地カナンが与えられたことも、そのすべては神様がイスラエルをお選びになったこの選びの事実によるものであって、他の民はこのような歴史を持っていないわけであります。地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ。この御言葉によって示されているのは、選びの民に対する神様の大いなる愛と憐れみです。私が選んだの、選んだという言葉はヘブライ語の原文では知るという意味の言葉、ヤダという言葉です。で、口語訳聖書を見ると、ここは地の諸々の輩のうちで私はただあなた方だけを知ったとなっています。原文に忠実に訳しています。で、この知る、ヤダーというヘブライ語はただ知識として知るということにとどまらないです。人格的な交わりを意味する言葉で、ほとんど愛するというふうに言い換えてよい言葉です。そして創世記の4章1節にこの同じヤダーという言葉が用いられています。さて、アダムは妻エバを知った。アダムは神様が自分に与えてくださった助けるものを見て、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、この喜びの叫びを上げてエバを心から愛しました。そのように神様は選びの民を特別に大きな深い愛を持って愛されたのです。夫と妻、夫婦の関係の特徴の一つを排他性というところに見出すことができると思います。つまり、ついにこれこそ私の骨肉、私の分身と言う、そして二人は父母を離れついに一つとなると言われる、これほどの聖なる愛の関係であります。これは夫と妻の間にしか許されていない関係で、ここに父母といえども子供たちといえども介入することはできないわけです。そういう特別な聖なる、また祝福された、そういう関係であるという点で、この関係を排他性というふうに言うことができると思います。そして主なる神様と神の選びの民イスラエルとの関係もまさしく排他的な、他の民族が介入できない、そういう愛の関係であったわけです。旧約聖書の歴史は恵みの契約の歴史です。神様はご自分の民との間に御自ら契約を結ばれました。旧約、これは古い契約という意味でありまして、聖書において契約というのは事務的な関係ではありません。神と神の民との間の人格的な愛の交わりの関係であります。その人格的、生命的な愛の関係ということを根拠にして、アモスはここで語っているということを私たちもいつも踏まえている必要があるのだと思います。そのことをわきまえた上で、預言者アモスの語った言葉に耳を傾けるべきであるというふうに思います。祈ります。主なる神様、表面的な仕方でアモスの予言を聞くときに、その厳しさと激しさに私たちは戸惑いを覚えますけれども、その背後にあるものを見ることができるように、どこからこのような言葉が語り出されてきたのかということをも私たちも深いところでわきまえることができるように、 そのようにしてこのような言葉を聞きながら、しかし私たちはここにもあなたの愛と福音の言葉を聞くことができますように。主の御名によって祈ります。
アーメン。